火曜の7時は勝手に仕上がる。はい、皆さんこんばんは。3月4日火曜日、時間の方7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願うんですけれどもね、急いでね、スタジオの方に来たらね、靴下に大きな穴が3つも開いてることに気づいて初めてございますけれどもね、ラジオなんでわからないのでいいかなと、そのままスタジオに入ってまいりましたが、ね、もう相棒を紹介したいと思います。新人、今力でございます。
チキソウの今力です。
ですね。
頭に頭が、頭、
何ですって？
頭に穴が開いてなくてよかったなって言いたかったんです。
噛むでしょ、そう、肝心なとこであなたね。なんでその肝心なとこなんですか、
ね、ヘッドホンのね、つまみをちょっと今回してた最中ですよ、また。
言い訳してるんですね、あなた。
まあ、どっちにしてもそうなんです
けど。そうですね。クリスマスね、靴下にね、大きな穴が3つ。なんで吐いた時に気づかへんのかっていうレベルの穴ですよ。レベルで言うたら。しかもね、穴が開いてるというのもね、うん、もう皆さん分かりますかね、穴が開く前にね、はい、網みたいになってこう、
穴が薄くなる感じ。
そう、はい、あれがとてつもなくでかいんですよ。
まだ踏ん張ってる感じじゃない
ですか。そう、まだかろうじてね、今日で役目を終えることになる。
そんな感じです
ね、この靴下ね。
って感じ
で。もう片方の靴下は全然大丈夫なんですよね。はい、これ歩き方に癖があるんでしょうか。
まあね、あなたも癖者ですから、
ね。癖者ですからね。えらいまとめ方されました
けど、ね。いや、片足、ね、片方残ってても、これはこれでまたね、どう使おうかなっていう。
それはそうですけど ね。いやいや、だからね、僕ね、同じ靴下を買うようにしてるんです。わ、
はい、
かります？
はいはい、
僕は基本的に黒の無色を買うんです、大学靴下
で、ね。黒の無色で。黒の
無色。無柄ですね。無柄おかしいな。無柄なし。
柄なしの。
ですか。無色はおかしい。
無色は
透明ですからね。履いてないのと一緒
で。大丈夫ですか？
ね、僕も今一からちょっと汚染されてくるんじゃないですかね。
はい、
そうそう、柄なしを買うんですけど、ですので、はい、常に同じ店で買うんですよ。
ああ、なるほど、ね。
なので、はい、穴が開くと片方だけ残しておくんですよ。
うん、はい、
それでまたこうコンビネーションしていくんですね。
コンビネーション、
ね、ちょうどいい具合で。
だんだんヴィンテージもできてくるかもしれない。
そう。でもね、たまにね、色の合わせ方が違うやつがあるんですよ、ね。
これは2年前のやつ
で。まあでもそこまではね、なかなか気づかないです。
初めてだ、それ
から。まさかね、そんなコンビネーションで入ってるとは思わないです
けど
ね。
はい、
まあそんなことはいいんですけれどもね。というわけでね、3月に入りまして、もうひな祭りも終わりましてね。はい、
うん、
はい、でも3月ですけれどもね、はい、今月のテーマですね、メールテーマといいますか、はい、1ヶ月毎月テーマを決めて、番組をやらかしていただいておりますけれどもね、うん、今月のテーマはね、うん、怒りのニュース。
うわー
ですね。まあ、そうですね。まあ、先週の放送でもね、ちらっと言ってましたけれどもね、やっぱりこう、いろいろと許せないニュース。
はい。
ね、もちろんいろんな事故。はい、とかね、いろんなニュースがございます。それもまた皆さん、人によってね、やはり感じ方も違うですしね、この方にはこれが一番やっぱ腹の立つニュースだけれども、はい、私にはこっちやとかね、やっぱり生活に密着したことの方がより、
ね、
頭にくることもありますしね、いろんなニュースがございますので、それこそ以前にもね、こういう話題で言った時なんかは、松雪泰子さんのフォーカスされたのを、はい、怒りのニュースにあなた挙げてましたからね。
ね、人それぞれですか。
人それぞれなんですよ。ね、そういうことなんですよ。ですのでね、皆さんの怒りのニュースっていうのをね、はい、メールの方でね、また教えていただけるといいかなと、はい、
そうですね、
それに対してみんなで頭にしてね、一本バラシしていこうじゃないかと、
そうですね、
ロックなナンバーでもおかけしてですね、このバッと歌バラシしようじゃないかという、こういう感じですけれどもね、すべてのメールのアドレスは、99@815.fm、99@815.fm まで、どしどしメールの方いただきたいんですけどね、私ね、これはね、頭に来るニュースというかね、これはもう頭に来たってしょうがない、来たらしょうがないんですよね。黄砂です。
あ、今日来たね。
黄色い砂ですよ。今日も昨日ぐらいじゃないですかね。もうね、あれ車がね、
はい、
大変なことになるんですよ。しかもちょっと雨降ったでしょ。
そう、きなこ降ったりね。
そう。あれね、黄砂だけやったらね、例えばずっと車止めといて、はい、黄砂が降ってもね、走ると割とパーッとこう、あれなんですけど。
聞きますけどね。
ね、雨まで降ったもんですからね。僕の車の色がね。 変わりましたよ。
そうなの、
私グレー、まあグレーというか、うん、はい、シルバーというかの車ですけどね、うん、ちょっとね模様が入ってるみたいになりましたね、
はい、あ、なるほど、ヒョウ柄、
ヒョウ柄というかね、ヒョウ柄、でも答えにくいふりをしますね、はい、いやいや、まあ、黄砂ね、まあ、皆さんご存知とは思うんですけども、うん、はい、黄砂現象とは東アジアの砂漠区域ですね、うん、まあ、ゴビ砂漠とか、はい、タクラマカン砂漠、
え、何ですか、
タクラマカン砂漠です、はい、などから、強風により大気中に舞い上がった黄砂粒子が浮遊しつつ、うん、降下する現象を指しますということでね、はい、トイトから来てあるんですよ、これ、
ね、よういらっしゃいました、いや言うてる場合じゃない、
言うてる場合じゃないですよ、うん、はい、日本における黄砂現象は春に観測されることが多く、はい、時には空が気褐色に煙ることがあります、うん、確かにね、見た目で分かるぐらいのことあるみたいですからね、
はい、うん、中国でもすごいらしいからね、
そうですよ、それ向こうが元ですから ね、向こうからやってくるわけですから、ね、
だんだん減ってくるのは減ってくるんですけど、
ですけどもね、まあ、もちろん海に落ちる部分もあるでしょうしね、もうそれはもう言うたらもうメッカですからね、はい、言うたらね、
そうです、
ですのでね、うん、あのもうなんかだんだん増えてるのかとかいう話もありますしね、うん、はい、あとなんか、まあ、一説によるとなんか悪いものも、はい、あの含まれて、はい、空気中のね、うん、悪いものも含まれて飛んでるんじゃないかなんていうことも言われてますんでね、はい、まあ、はっきりしたことは分かりませんけれどもね、うん、ですので、まあ、本当にちょっと気になるニュースなんですけど ね、そしてこの後さらに花粉がやってくるわけですから ね、私花粉症ですのでね、はい、非常に不安な日々を送っておりますけれどもね、
あれはいつ来るか分からへんから、
そうですよ、突然になりますよ、うん、
突然になりますよ、
ですのでね、皆さん
突然治ったりするのだから、
あ、そうですか、
僕そう、
僕長いこと長いことなってますよ、
長いこと
なってますよ、
なるほど、そんな根気があったんや、
根気があるんですよ、僕自身にはないんですけどね、ほっといてくださいね、まあそんなようなことでね、うん、皆さんの怒りのニュース、はい、ね、どうしようしメールの方でいただきたいと思います、うん、それでは今日、あ、そしてね、今日はね、そうです、ゲストが、
ゲスト
後ほどご紹介しますけれどもね、素敵なゲストが、遊びに来ていただいてますのでね、また後ほど紹介してね、かっこいい曲もかかることになっておりますのでね、そちらの方も楽しみにしていただきたいと思います、はい、それでは今日の1曲目、私のバンドアナログボックスの方から、今日も下心の曲で情欲、
飾りでも
晩ご飯
ちょっと変拍子で言ってみましたけれども
おさむちゃんが出るかな
と、そうでしょう。もっと貯めようかと思ったんですけど ね、あなたが先に言ってしまうんじゃないかと不安になりましてね。というわけで、ね、音楽と晩ご飯のコーナーでございますけれどもね、はい、このコーナーはアマチュア料理に今一からがですね、はい、とっておきの創作オリジナル創作料理といいますかね、はい、ご紹介いたしましてですね、それに私が選曲するというね、こういうとっても素敵な、
画期的な、ね、
画期的なコーナーでございますけれどもね画期的なんだろうか、
わからない
ね、我々はそう思ってますけれども ね、まあ、聞いてらっしゃる方がどういう印象を持つかまた別の話ですけれどもね、はい、勝手な放送しておりますが、今日はどんな料理を、
う
ん、
今日はね、はい、見た目と違うよ、
はいよ、
ね、半玉バーグ、わかる、半玉バーグ、
はい、
玉ねぎのハンバーグ丼、お、
見た目と違うよと、
うん、
半玉バーグ、
半玉バーグ、
玉ねぎのハンバーグ詰め、
はい、
これまたちょっとややこしそうです
よ、ね、ややこしいようでね、いや意外と、
まあ、意外とそうでもないです、ね、
シンプルですよ、
はいはい、
っていうのはね、
はい、
ピーマンの、
はい、
お肉詰めみたいな
ありますね、
ありますでしょ、
うん、
ああいう感じですね、
ああいうのりで、
うん、ですからね、あの玉ねぎの、玉ねぎってあのこう皮が一枚一枚こう重なってるというか、
うんうんうん、
真ん中がコロッとこう取れたりするじゃないですか、ね、
そうですね、
で一番外側のやつを使っていこうというやつなんですね、
はいはいはい、
で玉ねぎをまずあの半分にスパンと切っていただきますね、
はい、スパン切る、
ね、
はい、
そしたらあの こう肉厚の外が一番肉厚が厚いですよね。
うん、そうですね。
それを一枚取り出しておいといて、はい、中心部取ります。
はい。
で、一番外は器にするので置いときます。
はい。
で、次にですね、その玉ねぎの真ん中の方ですね。
取ったやつですね。
をみじん切りに、飴色になるまで炒めてもらう。
炒めると。
で、炒めた後は冷やします。まあ、これ、はい、ハンバーグ作るのと一緒だと、
ね。そうですね。
ね。
はい。
で、合いびき肉に、飴色の玉ねぎを入れて、
はい、
塩、胡椒。僕は出汁の素を入れるんですけどね、はい、よくね。出汁の素を入れて、卵。
はい。
で、パン粉。
はい。
で、片栗粉を入れて、混ぜ合わせる、
はい。なるほど。
まあ、これはもう普通のハンバーグでございます。
ハンバーグですね。
ハンバーグですね。で、今度ですね、その、具ができますんで、
はい、できました。
ハンバーグの具を玉ねぎの器というか、はい、その皮、一番外側の皮
ですね、ですね
にこう詰め込みます。
はいはいはい、はい
ね。で、フライパンで、あの、肉の部分だけ、
うん
ま、を下にして、
はい、
炒めるんですよ、
はいはいはい。
焼きを入れるわけですね。
はいはいはい、
で、丸いですからね、あの火が届くまでにちょっと時間かかりますでしょ。
奥行きもありますからね。
そうなると中が半生っていうのはちょっとダメなので、はい、ここが問題なんですよ、
はいはい、
どうしようかなと考えたわけです。
考えたわけですね、今一からは、
はいはい、で、あの下の部分がまず焼けたら、
はい、
バターをですね、
はい、
加えて、
どこにですか、
なんですか、具ですね、具というか玉ねぎの方ですね、
はい、
あのそうです、あのアルミホイルを、
はい、
下に引いてもらうんですよ、
はいはい、
フライパンから外してもらっていいですよ、
うん、
で、アルミホイルに、
うん、
肉まんってあの下に紙とか貼ってるじゃないですか、
貼ってますね、はいはい、
あんな感じですね、
はいはいはい、
あれの感じで、肉の焼けた部分を丸っこいのを置くわけですよ、
はいはいはいはい、
でアルミホイルで包んでもらうんですね、
なるほど、
蒸し焼きにするんですけども、はい、その時にアルミホイルでこう蓋をする時に、うん、バターを加えておくと風味が増しますんでね、
はいはいはいはい、
で、包んで、
はい、
あの魚焼き器あるじゃないですか、
はい、魚焼き器です ね、グリルですね、
グリルありますでしょ、はいはい、であれの中に、5分ぐらい入れて蒸し焼きにするんです、
うん、なるほど、
そうすると中まで火が通って焦げ色はつかないのでね、アルミホイルにくるまれているので、はい、そしたらもう中の、肉汁が閉じ込められるわけです。
なるほど、バターも入ってますからね。
バターも入ってますからね。
あ、なるほど、
で、まあ、ハンバーグですからね、
はい、
デミグラスソースとかが一番いいんですよね。
そうですね、
できればね、
うん、
一番いいんですけど、まあね、スッとこう出てくるからいうとなかなかお家にはないので、
まあそうですね、市販で売ってるやつもありますけれどもね、うん、
でさっとよく煮たものを作ろうと思うと、
はい、
あの先ほど、ハンバーグの具を焼いた時に、はい、フライパンに油がちょっと残ってます
ね、
お肉の油残ってますよ、はいはい、そこにバターの5バターを 5g ぐらい足してもらって、
はい、
お好み焼きソースとケチャップを2対1ぐらいで入れる、
混ぜる、
混ぜるんです、でちょっと火を通してもらってね、
はい、
で、混ぜるとそれっぽい感じの
デミグラスソース風になるわけ
ですね、風になりますからね、なります、
考えましたね、あなた今回、
そうです、で半分に切った玉ねぎに半分の、
はい、ハンバーグ、
ハンバーグですよね、
はい、半玉バーグ
ですね見た目ベジタリアンです、
そうですね、まあ、玉ねぎですからね、
玉ねぎがポローンとあるという状況なんでね、まあ、見た目何ですかっていうのがあって、
はい、
中身切ったら結構すごいんですみたいな、
あ、はい、ね、ね、まあ、玉ねぎもびっくりするでしょうね、うん、普段 ね中に物詰められることないですからね、そうそう、
何すんの、
これでもあのあいいのはね、うん、いいのはっていうかすごいのはね、無駄がないですよね、
無駄ない、
ね、器にしてあって切り抜いたやつはちゃんとハンバーグの中に、
はい、
ね、
入ってますから
ね、うん、おやるじゃないですか、
なかなかありがたい、
今回いいんじゃないですか、
ね、
これは
ね、
ああそうですか、半玉、見た目と違うよ、半玉バーグ、玉ねぎのハンバーグ詰めと、
はい、
まあ、要するに玉ねぎを半分に切って中心部分を切り抜いてですね、はい、取ってですね、
うん、
それとみじん切りにして、まあ、要するにハンバーグを作る時の合、はい、いびき肉に、飴色にした玉ねぎにね、そのみじん切りしたやつを飴色にまで炒めて、合、いびき肉と、塩コショウ、だしの素ですね、で卵、パン粉、片栗粉ですね、うん、混ぜ合わせて、要するに、まあ、ハンバーグを作る要領で、
はい、
そいつを、先ほど置いておいた切り抜いた、
うん、
くり抜かれた方の玉ねぎに詰めると、
うん、詰める
とね、はい、そしてフライパンでまず肉のある方、
うん、はい、
ね、平たい方ですね、
平たい方ですね、
を焼いていただくと、
はい、
まあ、焼け目がついたら、アルミホイルに包みまして、
はい、
その中にバターを少し加えておくと、はい、そして、
グリルで5分ぐらい、
グリルで5分ほど焼いていただきます、はい、 ね、そしてデミグラスソースですね、まあ、はい、これもちろんお好みでね、うん、もちろんあの普通のソースがいい方もいらっしゃるでしょうしね、そうそう、うん、まあ、おそらくお好みですけれどもね、はい、もしデミグラスソースがいいと、それでデミグラスソースがない場合は、うん、ハンバーグを焼いた時の油に、
はい、
フライパンに残っているですね、そうです、それにバターを少し足していただいて、はい、お好み焼きソースとケチャップを2対1で混ぜると、はい、割とそれっぽい感じで出来上がるとなるんですね、はい、半分に切った玉ねぎに半分のハンバーグ、見た目ベジタリアン脱いだらムチムチとこのコメント書いてますけどね、あなたの、どうですか。なるほどね、見た目と違うよ、半玉バーグ、はい、玉ねぎのハンバーグ詰め、うん、ね、選曲なんですけどね、もうこれはやはりね、うん、もう見た目は玉ねぎなわけですよね、はい、うん、そう食べてみると中からハンバーグが出てくるわけですよね、びっくりですよね、そうです、まさかそんなことになるとはっていう感じですよね、うん、知らずに出される場合はね、はい、ですのでね、もうこれはもうはっきり言ってそういう意味でこの曲を持ってまいりましたけれどもね、もうご存知、皆さんご存知、クイーンでございます、
あ、
この曲は以前にもこの番組でもおかけしたことあるんですけれどもね、はい、もうやっぱりね、まあ、クイーンといえばやっぱロックンロールですよ、
ね、
ハードロックと言いますかね、うん、ロックでね、はい、まあ、ポップな曲もありますしね、はい、それこそ We Will Rock You の、 あの力強い曲もあるわけでございます、ね、そしてやはりあのロックバラードがやはりこの方たちは、
ね、壮大なスケールがね、
スケールがね、有名な曲が多いですからね、はい、そしてまあクイーン あのバラードの中でもね、はい、このボヘミアン・ラプソディ、
あっじゃあ
これはね、もうやはり最初から聞いていくとね、どうもこれはもう素敵ないつものクイーンの壮大な感じのね、うん、ロックバラードなのかと思ったら、うん、中からですね、いきなり中盤部分でオペラが出てくるわけですね、ママミアですからね、
ガリレオ出てきますからね、
出てきます、
福山雅治で、
いやいや、いらないです、
それいらない、
今のいらないですね、こういうちょっと、まあ、ちょっとびっくりと、うん、しかもあのフレディ・マーキュリーさんのあの要望、ね、風貌っていうんですか、風貌からしてあなたこの
ムチムチの、パツンパツのやつの ね
この人が、なんかのプロモーションビデオで女装された時ヒゲそのままやったのびっくりしましたからね、
そうそうすごかったね、
まあ、そういう方ですけれどもね、まあ、もう残念ながらお亡くなりになったんですけれどもね、はい、まあ、クイーンのですね、1975年オペラ座の夜というアルバム、うん、まあ、これちょっと変わったアルバムですけれども ね、まあ、ちょっと特筆するような、まあ、ちょっと変わったアルバムですけれどもね、うん、この中の、有名なナンバーですね、はい、今日の半玉バーグにはですね、見た目と違う、うん、ね、最初の印象と違う、うん、いきなりすごいもん出てくるよっていう意味でね、うん、この曲を選曲させていただきました、はい、それでは、1975年のナンバーでクイーンでボヘミアン・ラプソディ。はい、聴いていただきました曲はクイーンでボヘミアン・ラプソディ、
ガリレオ
ですね、そうですそうです、そう言ってたらいいんですよ、福山雅治とかいらないんですよ、あれだね
謎は解けたようだ、
もういいんです、はい、だからね、というわけでね、今日はね素敵なゲストをお招きしておりますのでね、うん、まずもう早速ですけどご紹介したいんですけどね、ザ・パワーライドの皆さんでございます、どうも、
こんばんは、
どうもどうも、大拍手でございます、ねね、
アリーナにようこそ、
アリーナにようこそみたいになってますけれどもね、まあ、そうですね、2回目のこの番組でね、は
い、
2度目のご登場ということで ね、遊びに来ていただきましたけれどもね、ありがとうございます、お久しぶりでございます、
お久しぶりです、
まあ、本当に個人的に会うのも久しぶりです
し ね、 久しぶりですよね、もう、
はい、どうでしょう、もう結構久しぶりですよ、
そうですか、
そうですよ、
チカラさんなんか3ヶ月ぐらい前に会いました、
ね、チラッとね、
はい、チラチラ見られましたもんね、
チラチラ見せたよ、
あなたうろちょろしますからね、だいたいチロチロチロチロとどっかにいますからね、どっかにいますからね、あなた大概ね、
どっかでいい、
いるかなと思ったら酔っ払って寝てますからね、カウンターあたりでね、ちょいちょい見かけることあるんですけれどもね、なるほど、パワーライドの皆さんですけれどもね、自己紹介の方していただきましょうかね、
あのシンガーソングライターの、ね、はい、リーダーの会です、
はい、
イエーイ、パチパチパチパチパチ、
催促されましたね、今天の声慌ててましたけれどもね、他の作業しましたからね、今びっくりしましたけれどもね、
あ、はい、ドラム担当してますメタリスト山田です、
はい、どうも、もうここから通常になりますから ね、はい、では
キーボードの夏です、
はい、
コーラスのナッチーです、
あ、大歓声ですよ、
大歓声ですね、
天の声の好みやったんでしょうかね、
そうですね、そうなのか
ひどい人ですね、あなたもね、天の声に初めて、僕もこの番組が始まって1年半以上になりますけどね、はい、天の声にひどいですねって言ったのは初めてです チキンになりましたけれどもね、というわけでね、パラライドの皆さんに来ていただきましたけれどもね、はい、まあ、前回の放送はね、もう結構もう1年ぐらい前ですかね、遊びに来ていただいたの、はい、そうですよね、ですのでね、まあ、紹介といいますかね、まあ、滋賀県で活躍し、まあ、滋賀県主にね、
そうですね、はい、
最近はここだ。
ここでそうですね、はい、お世話になってます
ね、
はい、
で活躍されてるんですね。今メンバー何人編成なんですかね。
まあ今トータル7人ですね。
7人、
はい、
7人ですよね。以前ね、一度はログボックスご一緒させていただいた時もね、はい、ステージにずらっと並んでですね、ね、それはもうね、あなたもう僕次その後僕の出番やったんですけどね、はい、もう準備すること忙しいのに見てましたからね、はい、ずっと上から見てましたからね、豪華なステージですけれどもね、はい、パワフルなステージをやっていただきますんでね、はい、というわけでね、メッセージの方もいただいておりますのでね、
う
ん、
まず
こちらの方をご紹介したいと思います、はい、天に星、地に花、人に愛、味噌汁クラブ団長です。イエーイ、ちゃんとなってないですよ、
ね、ハーモニクスですね、
皆さんこんばんは。
こんばんは。
近江の国の歌う侍団長ですと。
さすが、
さすがでございますけれどもね、今日はパワーライドがゲストですかと、ね、パワーライドの曲ってかっこいいですよね、悔しいけどって、そうそう、忘れてるかもしれませんが、団長はパワーライドのメンバーと一緒にライブハウスで歌ったことあるんですよ。
ね、ありましたね。
あ、そうですね、はい、しかしボーカルのカイ君の歌がかっこいいんすわと、カイ君に今は憧れてますがいつか倒そうと思ってるって、歌で倒せないときはタックルか拳だと思ったりしてる熱い魂のライバルすわ。団長に睨まれた日には ね
ちょっとね、
私も、ね、ステージアナログボックスのボーカル譲りますよ。
はいどうぞ。
はいどうぞって、ね、本来パーカッションやってる団長はメタリストのドラム大好きなんです
ね。
まあみんな、まあみんなが好きなんですけどねっていうことで、そうそう、団長がドラムで所属するバンド日野いすず連合軍、今度のパワーライのライブに出るんですわ、うん、実力云々より熱い魂だけは負けませんぜって、ではまたということで。あ、そうなんですね、ご一緒するんですね。
3月8日にパワーライド企画のライブをここだでやらさせていただくんですけど、
はいはい、
そこにね、急遽団長歌ってるんですけど、なぜか今回ドラムでね、
ドラムで、
はい、叩く姿勢がものすごくね、直角みたいな感じ、
直角になって
る、俺は直角みたいな、ね、
すごいな、はい、ね、パワフルなんでしょうね、スティックを何本おるんでしょう ね団長は。
太鼓もたまったもんやない
ね、
なんか新しいスネア買ったらしい
です
ね。
あ、そうですか。もう毎回演奏するたびにドラムのヘッドを変えないかんでしょう ねおそらくね、団長のね、いやいやいや、こんなこと言って怒られます ね、
タックルされたら困ります
からね。というわけでね、味噌汁クラブ団長さんありがとうございます。そしてもう次はね、味噌汁クラブの隊長さん
です。隊長、ありがとうございます。
隊長さんもいらっしゃるんですね。私知りませんでしたけれども、本日は親愛なるザ・パワーライドがゲストとして出演されると聞きました。ご出演おめでとうございます。
ありがとうございます。
ね、仕事中につきスタジオへは見に行けませんが、こっそりラジオを聞きますという、仕事中なのでバレないようにっていうことでね、
ここへで言う
もうバレてるかもしれないですけど
ね、 ね、あんまり大きい声で喋れないですね、いやいや、ボリューム下げていただいて、軽快なトークを楽しみにしていますという、ね、特に愛しのキーボード担当夏部さん、ちゃんと話してねっていう、ね
ストーカーですからね、彼は。
あ、そうなんですね。
そうなんか気をつけない
気をつけないとですね。
ちょうどライブがきっかけでね、はい、知り合って結婚したんですわ、実は。
そうなんですね。で
趣味がもうキーボードのなつるさんっていうね、素晴らしきパパなんですわ。
はい、趣味がです
よ、趣味がもう奥さんっていうね。
そんなことね、言われたことありますか、あなた。
ないです。
ないでしょう。はい、もうないですよ。
悲しいです
ね。そうそう。悪趣味やわって言われたことありますけどね。いやいやいや、とんでもない、そんなことないんですよ、はい、ね、でもね、すごいですね、隊長さんの、ね、はい、コメントの最初がいいじゃないですか、
ですか、
出演されると聞きましたね、はい、パラライドさんがね、ご出演おめでとうございます、
ね、
笑っていいともみたいになってきましたけど
もうね、一方の世界だ
よ、そうそう、その人ここにこうお花なんかね、私の後ろにこうある感じに、ね、
髪切った、
そうですねって言われて、そういう感じですけれどもね、パラライドの皆さんですけれどもね、まずね、やはりね、はい、曲なんですけれどもね、今日はなんかね、特別に、
ね、
今回の出演していただくのにあたってね、特別に音源を作って持って行ってきていただいてるみたいなんでね、ね、
はい、だいぶね、ちょっと休業作ったんでね、はい、あれですけど、まあ、まあ、 感じ的にはちょっとだいぶ権威なね、あの曲ですわ。まあ、濃すぎってことですけどね。
なるほど。
濃すぎね。
権威のね。
今ちょっと今力もらったみたいな顔したでしょ。
メモっとかなくていいですか。
また言うでしょ、それは。僕らのいないとこで言うでしょ。はい、そうそうね、
気をつけない。
そうですよ。ね、なるほどね、はい。というわけでね、じゃまず曲の方聞いていただいた方が、ね、はい、いいんじゃないかなと思いますのでね、曲紹介の方お願いします。
パワーライドでメビウスゼロ。
はい、聴いていただきました曲は The Power Ride でメビウスゼロで
ですね。
暑、ね、いですね。
ね、もうお口がちょっとミッフィーになりそうなね、う感じでちょっと恥ずかしいんですけどね。
いやいやいや、
ミッフィーちゃんね。ダメですかね、大
丈夫。いやいやいやいやいやいや、僕ちょっとまだもうちょっと把握しきれてないんですけど、はい、そうですかね。ね、かっこいいですね。暑い感じですね。
さすがにね。
あなたもいい加減ですね。は
い、いつもこの作業
で。まあさすがね、団長が暑いボーカルというだけの。ね、デビューゼロ、
は
い、これもいつ頃、これいつレコーディングされました最近、
ね、あのオケを、まあ、ちゃっと作りつつ、うん、で日曜日月曜日みたいな感じでね、
ちょもうできたてほやほやでございますね、
はい、
ね、
もう
なるほど、
ね、どっかのバンドと全然違うねこの出来の速さ
まあ、今言ってるのはねアナログボックスのことなんですけどね、いやいやいやいや、もうあの1年半ぐらいかかってるんですけどまだできそうもないんです、はい、
前作ってはったやつですか。
そうなんです、まだできてません、はい、まだ半分も工程終わってません影の超大作でございますけれどもね、あ、そうですかね、うん、というわけでですね、この新しい曲も引っ提げてですね、はい、パワーライドの皆さんがですねライブを、先ほどもねちらっとね、団長の、お話の時にね、はい、ありましたけれどもね、近いうちに 今週ですか。
今週の土曜日ですね。
はい。
3月8日土曜日の大宮八幡ここ座で、はい、パワーライド企画ロックンロールライド、はい、ボリューム3っていうね、はい、イベントをやらさせていただいて、入場者全員にパワーライドからこうチケットを ご購入いただいた方は、はい、今の曲のね、ラジオスペシャルエディションの CD をプレゼントできるということ
で、ね、そうなんですね。
はい、
ね、皆さんいただけるわけです
よ。はい、
ね、ね、じゃ違うの見に行った方もぜひともパワーライドを見に来て後で言っていただき
たい偽証していただくとね、姉派みたいなね、
入り口でそう言っていただけると、はい、この CD がいただけるわけです
ね。はい、ね、であと3月31日が、はい、1年前も来られましたけど、はい、ね、知る人ぞ知るアースシェイカーさんね、
はい、アースシェイカー、
ね、またお見えになられて、ね、何周年記念でしたっけ、
プロデビュー25周年
あ25周年、
ね、5周年です ね、あ、そうですか、アースシェイカー
の、ね、オープニングアクトをやらさせていただいてね、
はい、はい、そうですか、
はい、
楽しみですね、これも ね
気合い張るですよ ね、
ですよね。
そちらの方でご来場いただいた方はその今おかスペシャルエディション CD プラスこのね最近録音したオムニバスアルバムもプレゼントということでね、
はい、はい、ね、もらいますね、
これは番組用にプレゼントということでね、3枚置いておきますので、
3枚いただきました。
またこちらの方の応募方法は後ほどね、うん、はい、お話しさせていただきますけれどもね、そうです、3月の8日、今週の土曜日ですね、
はいはい、
大宮八幡のここ座で、はい、何時からですかね、
5時半スタートですね。
5時半スタート、
はい、ね、
ね、まあ、土曜日ですからね、うん、お仕事休みの方もいらっしゃるんでしょうしね、はい、5時半から大宮八幡駅前ですね、ここ座の方で、
計6バンドをね、
6バンド、
はい、
6バンド、実はね、私もさせていただいたんですよ、
ね、
ね、ちょっとね、いろいろ諸事情ございまして、ね、はい、乗っ引きならないよ、
それ何匹、
いや乗っ引きでございます、はい、ね、ちょっと私残念ながら出られなかったんですけどもね、うん、またぜひ次はね、
よろしくお願いします、
ね、なんとか出たいなと思いますので、ね、6バンド、
ね、
はい、パワーライド企画ということですね、盛り上がるんでしょうね、これはすごいことになるんですよ、おそらくね、それはもう他もやっぱりこうガッとパワフルな、
ね、パワフルな方が出られますしね、
なるほど、
ね、まあ、ここだけ情報ですけど、もう喋っちゃってますけど、ここ座の社長さんがね、はいはい、自らのバンドを引きで出てくれますので、
おー、自ら出はるんですね、
はい、あとで怒られるかもしれないですけどね、もう言っちゃいましたんで、すみません、
もう言ったもんだけでございます、
はい、ですね、
何でも言ったもんだけでございます、はい、そうですか、なるほどね、楽しみですけれども ね、はい、ね、3月8日5時半から、
はい、
5時半スタートですね、
5時半スタートですね、
大宮八幡駅前、ここ座でございますのでね、はい、こちら、チケットは、前売り
1500円で、
はい、当日が
2000円ドリンク代別ということで、
ね、別で、
はい、
ね、ね、ぜひともね、このもうなんていうんですかね、はっちゃけに行って私ちょいちょい言葉が古いですかね、昭和な感じですけれどもね、皆さんぜひともね、こううさばらしにね、それこそね、日頃のね、うっぷんばらしにね、ダッと盛り上がりに行っていただきたいなと思いますけれどもね、そして3月31日の月曜日ですね、こちらも大宮八幡のここ座、ね、駅前のここ座ですけれども、6時会場の7時開演で、アースシェイカー、
はい、
ね、メインは、メインアクトがアースシェイカーというね、はい、25周年のツアーでございますのでね、はい、そこらももう盛り上がること間違いなしですからね、うん、そしてその前にね、パワーライドの皆さん出ていってますからね、
もう一番のビッグマウスさんっていう、
ね、ビッグマウスさん、
はい、ね、出られます、
ね、出られますね、はい、なるほど、これはもうぜひともね、楽しみにしていただきたいです ね、
ね、
もう大盛り上がりの夜になると思いますんでね、うん、まあ、ここからですとね、ここ座の方も近いんで ね、
近いですね、
もうすっと行けますしね、ぜひとも皆さん楽しみにしていただきたいなと思います。そして、次の曲なんですけど、次の曲はね、
そうですよ、もう私シンガー開発師がもう敬愛してやまない、もうアースシェイカーと同じぐらいこう好きなね、
好きな
森川幸雄さんというシンガーが、はい、元アンセムの方なんですけどね、
はいはい、
で今もうご自分でバンドを率いてもう10年近く経たれるんですけど、
はい、
最新作が出てね、
お、
はい、
なるほど、
ね、もう心を打たれたということでね、
なるほど、
ぜひ皆さんに聴いていただきたいなという気持ちを込めてね、
なるほど、紹介していただくんですね、なるほど、これちょっとね、はい、皆さんに聴いていただきたいなと思いますけれどもね、はい、というわけでじゃあ会社の方から曲紹介の方お願いします、
は
い、
こちらはパワーヌードで、ウィースター
チキンソロのこの一曲、
張り切ってますね、
まあね、
ね、チキンソウルこの1曲のコーナーですけどね、はい、パワーライドの皆さんもね、うん、引き続き、ね、入れていただいておりますけれども ね、はい、今日はどういった曲を、
今日はね、はい、テーマがね、今月のテーマが怒りです、はい、
そうです、怒りのニュースです、
ね、ね、土曜日にですね、はい、テレビで
映画やってましたよ、
はい、
それでも僕はやってない、
僕も見ました
総監督ね、あれ見てるとね、いろんなその歪みっていうのが見えますよね、
そうですね、
世の中の
問題点というか突っ込みどころ満載というかね、
満載
あの怒り的な突っ込みのね、満載の映画でしたけどね、
あれがね、去年ぐらいですか、
はい、
出来上がって公映されたのね、
はい、
公開されたの、それよりもちょっと前なんですけども、
はい、
もともとその題材になったような、
うん、
ことがもともとあれ実話ですからね、
はいはいはい、
それをまた僕の好きなね門松俊樹がね、
はいはい、
曲にしてるんですよ、
なるほど、
その名も痴漢電車、
もうタイトルそのまま、
そのまま痴漢電車ですからね、
なるほど、
本当に、
ね、
すみません、響きに反応してしまいました、
反応してしまいましたね、
根っからの、
はい、いやいやいやいやいや、
ミフィンですか、
はい、ね、しかしね、そうですか、タイ門松さんのね、うん、曲のタイトルっていう感じがしないですよね、
そうよね、僕もね、この人一時歌うのをやめてた時期があって、うん、それが、まあ、再開した時のライブをチラ見してたんですよ、はい、テレビで、
はい、
でチャンネルを変えていきなり次の曲は痴漢電車って言った時に
びっくりしますね、
僕びっくりしましたね思わず聞き入ったんやけど、歌詞がね、それまでの愛だの恋だのと言ってる歌詞ではもう完全なくなってたんだよね、はい、この人
メッセージ色の強いという
か、そうでアルバム自体もだんだんそういう傾向になってきてるの最近は、はい、だから人間の内省的なものであったりとか、はいはい、このなんか世の中おかしいなというところをやっぱり歌詞にしてたりというのがさえありましてね、
はい、
それを聞いて昨日の、先週の土曜日映画を見てで怒りと
なる、
もうこれしかない
これしかないということですね、なるほど、わかりました、それでね、チキンソウルこの一曲ですけどね、はい、その前にね、今日、ゲストで、
はい、
来ていただきましたね、ザ・パワーライドの皆さんですのでね、3月8日のライブとね31日ね、
はい、
ぜひとも皆さん、大見八幡ここ座の方に遊びに行っていただきたいと思います、はい、それでは皆さんありがとうございました、
ありがとうございました、
ね、それでは曲紹介の方お願いします、
はい、門松俊樹で痴漢電車、
はい、聴いていただきました曲は門松俊樹さんで痴漢電車、
痴漢電車
ね、なかなかこの曲調とまたこのね、うん、歌詞とかね、
ね、
またこのなんていうんですかね、いいバランスと言いますかね、そしてしっかりとメッセージがいっぱい込められてるんですからね、ね、
はい、
というわけで、ね、怒りの
メッセージ、
怒りのニュースでございますけれどもね、はい、メッセージの方いただいておりますのでご紹介します、はい、近江の国の歌う侍団長です、ね、そういえば団長は最近真面目に歌や演奏が上手くなりたくて、はい、何かやらねばと焦っております、
うん、
団長のギターは戦う武器なんです、
武器ですか
個人的に団長はギターを槍であると認識しています、
槍ですか、
槍なわけですね、団長の一番槍は純粋なアコギのマダラ、
マダラ、
ね、二番槍はエレアカのホムラ、炎です ね、
ね、
この槍で戦ってます、熱い戦いは乗り越えてきましたが、切なく悲しく儚くが苦手で、うん、違う意味で戦ってる団長です、ということでね、カイ君やはじめさんの歌は切ないよねというね、負けませんでも勝てませんとか、
いやいや
いやいやいやいや、団長ありがとうございます、
ありがとうございます、
次ね、いつもありがとうございます、
うん、
ね、続きましてですね、
はい、
ラジオネームリンさんから、
リンさん、
皆さんこんばんは、
こんばんは、
それにしてもなんですね、うん、最近では外国人の方、
はい、
ジェロ、ね、演歌歌ってめっちゃ日本語うまかった
り、ね、
過去してね、アグネスちゃん負けてますよねって日本語のうまさって書いてますけどね、それはいいんです、18歳にしてソウルシンガーとしてデビューした清水翔太くんがいたり、
うん、
話題が絶えませんね、
はい、
ということでね、時間がないので今日はここまでということで、うん、あ、そうなんですね、
う
ん、
そう
そ
う
ですね、すごいですね、最近のね、
そう、若手のね、ニュージェネレーションですよ、
ね、いろんな人出てきますけれどもね、うん、というわけでね、
はい、
今月のテーマの怒りのニュースなんですけれどもね、はい、ラジオネームウルンさんからいただいております、うん、おばんです、
おばん、
早速ですが怒りですかと、
はい、
昔から公務員、うん、官僚、
うん、
あくまで一部ですが、
はい、
の仕事っぷりが批判ネタになりますが、うん、チームバチスタの栄光を書かれた海道先生があるテレビで話されていたことに驚き残念に思い怒っています、
うん、
それは日本の死亡解剖の現状と、
うん、
詳細を聞くと結構長くなりそうなのでとりあえずざっくり書くと、予算が決まっているから、
うん、
年間に死亡解剖ができる数は制限があるということらしいんですね、
はい、
これによって何が困るかというと、うん、死因不明の遺体が増えると、
あ、
ね、はい、つまり事件の場合ももしかしたら病死処理されてるかもしれないということですね、現状突然死、
はい、
目撃者がいないという意味でね、
うん、
で外傷がないとほぼ深く確認もせず心臓麻痺とかになるそうです、 そういう裏があるんですね、うん、この件に限らず公務官僚が話題に良くないことで上がるとき、はい、キーワードのように出てくる、うん、予算、はい、前例がない、うん、という余裕のない部分、はい、イージス艦も例外じゃないと思います、うん、ね、予算がないからやらない、はい、予算があるから使っておく、うん、前例の通りにイコール計画かっこ予算通りに、ね、うん、そういう意味でね、この考え方に苛立ちます、はい、道路工事や公共、施設建設やさらには命までもが予算通りと、はい、現れるんでしょうかね、現代の坂本龍馬ということでいただいておりますけれどもね、うん、そうですよ ね, ね、もう本当にキーワードのようにって、ね、うん、ウルさんうまいこと言ってはりますけど、はい、本当そうですね、必ず出てくる予算ですよね、うん、あと前例ですよね、はい、あと、まあ、いわゆるよく出てくるたらい回しって言われてるんですよね、はい、またこれはまた他のニュースにも関わってくるんですけれども ね, ね、本当にもうこういうちょっと許せないことがたくさんありますしね、うん、まあ、チームバチスタの栄光、はい、ね、今話題の映画ですけれどもね、うん、この本を書かれてる先生がおっしゃってるんですからね、やはり少なからずね事実としてはあることなんやと思います。
そうです、ね、
かなり事細かに書かれてますのでね、いろんなことが、ですね、もうこういう怒りのニュース、うん、皆さんもねぜひともね、どしどしね、また来週もね、は
い、
募集しておりますので、
怒ってください、
皆さんが怒ってるニュースをぜひともこの、うん、番組の方に送っていただきたいなと思います。というわけでね、今日はね賑やかに、ね、ゲストもねお呼びしまして、はい、パワーライドの皆さんもね、かっこよかったですけれどもね曲も聴かさせていただきましてね、はい、というわけでまた来週も、うん、来週は3月11日の放送で、ね、
そうですね、
お送りしたいと思いますのでね、今日も相棒今井力と、はい、そして天の声西郷さん、そして私初めてお送りしました。また来週も聴いてください。それでは皆さん、さよなら、
おきに。チキンソウルの勝手に進めました、こんばんは、チキンソウルの今井千倉です、チキンソウルの勝手に進めましたでございますが、もう今日はドタバタでしたよ本当にね。まあまあぼちぼち、この時間ぼちぼちでいきたいですけど、まあ、この、今月からですね、怒りの、メールの方はもうどしどし待っておるわけですけども、先ほどね、チキンソウルのこの一曲で流しました痴漢電車なんですけども、その後、まあ、いろいろ考えることもあるんですけどもね、司法というかね、裁判のあり方っていうのはいろいろ取り沙汰されてるんですけどもね、 99% の有罪率ね、大概が有罪になるっていうことなんですけども、今回ね、ちょっと見てましたらね、胸の大きな女性タレントさんがね、ドアを壊して侵入したしないの問題があって、測ってみたら胸が大きすぎて入れなかったっていう再現ビデオ、それこそ僕はそれはやってないという映画と同じようなシーンが多分捉えたんでしょうね。あれはね、昨日ちょっと見てましてね、なんかタイムリーやなと思いながらね、もう自分でその今日の選曲はもう S に入ってる状態でございます、ね、どうですか、胸の大きな女の子は、カイさん。
非常に大好きですね、はい、でも実は貧乳 A カップマニアみたいなね、
あ
っ
ちゃ、はい、すいません、ね、よかったラジオ生放送じゃなくて
ミッフィー、ね、
そんな感じですよね、アナログボックスのはじめさん、
はい、どうも、ね、いやいいんですよ、
いいですよ、ね、どっちが、
いや僕はね、はい、割と小ぶりな、
あ、そんな感じ、
小ぶりな
手のひらサイズですよね。
そうです、そうです、今なんでもね、やっぱりこうビデオカメラでもなんでもだんだん小さくなってるみたいですからね。
はい、そう、時代即した感じだよね。
そう
もうナノの世界になるかもしれないね。
やはりね、僕はその方が、
うん、その、
前にね、はい、テレビでね、お屋敷隆人さんが言ってましたけどね、
言ってましたね、
これも格言ですよ。胸の大きなのは、見てたのです。
ね、
言ってありました
けど、そうですよね、
バカなこと言ってますけど、
はい、
勝手にやりましたね、まあ、ね、うん、まあね、パラデの皆さんもこのままね、
はい、ありがとうございます、
は
い、
引き続き ね, ね、はい、お付き合いいただいております、
お付き合いいただいておりますけれどもね、はい、先ほどね、勝手にされ、仕上がれの方でね、はい、本編の方の生放送の最後にね、うん、ウルさんのメールを読んだんですけどね、はい、このメールにまあ続きがありましたんでね、こちらの方を先にね、ご紹介したいなと思うんですけどね、まあ本編の方でお話したのがもちろんさっきからね、公務員官僚ね、 のまあいろいろ裏話ですね、まあ、ちょっと許せないようなお話をしたんですけどもね、あと先週ね、
はい、
先週の放送、特に、生放送の方でも少し触れましたけれども、うん、こっちの勝手にされましたの方で、
はい、
僕はちょっとしつこい目に触れてた怒りのニュースですね、はい、障害者の方たちを、はい、使ってた食堂がね、
はい、
給与も払わず、そして、国から出る
補助金ね、
補助金を、着服して、そのままいなくなってっていうね、うん、それもすごい長い期間っていうニュースを言ってたんですけどね、はい、そのことでね、ウルンさんの方からも、うん、そのニュースのことでね、メールいただいてますので、ね、ご紹介するんですけれどもね、先週の放送ではじめさんがおっしゃっていたニュースについて、
うん、
確かに腹が立ちますと、同じ人間を人間と思っていない扱いにと、黒人差別と似た共食い的恐怖、うん、その経営者は間違いなく悪者ですと、人道に反していますと、罰せられるべきです、うん、皆さん怒ってらっしゃいます、
そうですね、
ね、ただ、うん、このニュースの障害者に給料を渡していないという部分だけを見て、
うん、
同じように渡していない企業があっても、
はい、
全て責められないことがあるので、うん、そんな企業をフォローする意味で情報ですと、ね、給料払ってないというだけで、ね、うん、全部悪者じゃないよっていう、はい、こういう情報もあります、こういう話もあるということでメールいただいているんですが、はい、今回の方は、ね、
うん、
お金の感情も感情を抑えてお金を貯めておくこともできるような方たちなんですね、うん、今回その被害に遭われた方ですね、
はい、
なので違いますが、中にはね、はい、やっぱり自分でお金の管理ができない障害者の方もおられるわけですね、うん、もちろん、はい、うん、渡されたら全部使ってしまったり、それをいいことに、いいことにしたね、他人に騙し取られたりする場合があると、うん、だからそのために経営者が親代わりに管理している場合もあるんですと、はい、ね、必要な時だけ渡すという、ね、そういう風に取られている会社もあるんでね、うん、
はい、
これも一緒にしてはいかんという話なんですが、うん、これだけ聞いたら今回の事件との類似を感じると思いますが、ただ障害者本人のもらってないだけを鵜呑みにすると、それはまた違う事件の引き金の場合もあるんですよ、
うん、
ね、また外出お風呂に一人では行かせられず、
うん、
毎回誰かがついて行かないといけない場合もある、
はい、
ね、住み込みということは、外で事件が起きたとき、障害者当人が何歳であっても保護責任者は経営者になります、うん、ね、もちろんその体制が整っていない企業が引き受けること自体間違っているのかもしれません、うん、それでもね、
はい、
障害者を紹介する人や、
うん、
その親御さんですね、
うん、
は一日でも早く働けるならと、はい、必死だったりもするのですと、
はい、
ね、だからまあこういう事例もあるんだから、すべてが悪いわけじゃない、
はい、
ただ今回のニュースがあまりにも悪質だったというお話なんですね、うん、ね、まあ、いろんな残念なことが重なってしまった結果のこともあるんですと、今回のニュースの経営者ですね、
はい、
明らかに計画犯だとは思いますが、
うん、
もし最初はそんなつもりがなかったとしたらと、少しよく考えすぎかもですが、ということでね、先週の放送を聞いて、知人の会社が親切のつもりがお金を払ってないになってしまい、
うん、
問題となり、結果給料普通通りに渡してたら、案の定その障害者はその日のうちにほとんど、自分で使い残りを騙し取られて終わってしまったと、そういうことがありましたと、
うん、
少しだけフォローを込めて、長文で失礼いたしましたということをいただきましたけれどもね、
うん、
まあ、そういうことなんですね。だからもちろんああいう結局悪いニュースでそういう事例を紹介すると、うん、また事情があって必要があってそうしている人たちがまた責められるようなことになるわけですね、
う
ん、だからもうそれこそもう情報の二次災害っていう感じですけれどもね。ですのでね、本当にだからそういう意味でもね、
はい、
やはりそういう立場を利用した、先週お話ししたあのニュースですね、うん、あの食堂の、
はい、
ニュース本当に許せないもんだなと思いましたけれどもね、ウルンさんありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、怒りのニュース、ね、カイさんなんか怒りのニュースありますか。
そうですね、
最近怒ってるニュース何でもいいですよガソリンが高いでもいいですよ、う
ん、あ、ね、特にそういうあんまり怒りの感じはね、自分を追いさせるんで、綺麗事に聞こえてしまうと申し訳ないですけど、あまり、うん、罪を憎んで人を憎まず的なもんでね、今は、ね、
ちょっと聞きました
ね,
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 ね、
すごいですね。
そうじゃないと、ね、やっぱり喜怒哀楽のうち何かが一つバランスが崩れると、
はい、
まあ、一応薬屋ですからね、健康をこう提供してるなんで、ね、なんで
深いですね、
深いですね、
おっしゃることがあり、
ねね、
違いますね、我々とは、ま、
ちょっと違うねこれ心が洗われるようなお話をいただきまして
なんか今日僕得した気分で、
ね、あ、そう
です
ね、
ね、多分帰り道なんて ね,
ねもういいことあるかな、
そうそう、 いいことあるからじゃない
、じゃあ違うか、
またそういう考え方には
俗っぽいね、
俗っぽいっていう、俗っぽい以上ですよ、ね、だね、
以上です
まあまあそうですか、なるほどね、
怒りもなかなかね、
うん、
まあ、でもね確かにねあのニュース見てますとね、はい、まあ、もちろん甲斐さんのようにねこうやって、ね、考えるのもあるもちろんあるんですけどね、まあ、単純にね本当にこのニュースはなんていうこともありますからね、なんかないですかね、
メダリスト
さん突然降りますよ、
はい、まあ多々ありますけど、
ね、多々あります、
まあ、あまり詳しくは言えない
、ね、あ詳しく
は
言えない
だんだん怖くなってきました
、怖くなってきましたね、
放送できませんみたいな、
何かお二人、ね、後ろのお二人
ね、ガールズはどうですか、
何かこうこのニュースは見せないとか、
ね、バーゲンって言う割には安ないやんけみたいな、どうなんですかね、
大丈夫ですか、
大丈夫ですか、
皆さん温厚な方ばかり、
ね、そうですね、
ニュースね、あの確かにでもね本当にあの最近だからほんまになんかこうなんていうのかこうただ怒るだけじゃなくてね、うん、なんかこうやるせない気分にさせられるようなニュースも多いですよね。
ね、
まあ、ね、また皆さんのね、その怒りのニュースもね、うん、質問メールの方いただきたいです、
ね。そうですね。ね、メールの方は99@815.fm でございます。
言えるようになりましたね。
ちょっとね、ちょっとふわっとした感じが言いたいなんですね。
これね、あのね、あ、まずね、そしてね、怒りのニュースってニュースじゃないんですけどね、うん、ちょっと怒りを覚えかけたことが昨日ありましてね、これはもうこの番組だからこそ言える話ですけれどもね、うん、あのね、まあ、まあ、やっぱりね、あのコンビニエンスストアあるでしょ、はい、コンビニエンスストアに限らないんですけれどもね、うん、あの立ち読み、
まあ、はい、
ございます。いいんです、それはね、もちろんお店が許してらっしゃる限りはね、うん、それは例えばどんなものなのかを見るんであれば、うん、はい、ね、どんなものなのか確認して、うん、その後買うつもりならばいいんですけどね、はい、明らかにね、毎週ね、その発売日にね、うん、全部読み切るために来てる人いるんでしょ、ええ、はい、ほんでね、昨日もね、うん、私も毎週月曜日に、うん、買う雑誌がありましたね、
はい、
ね、はい、あの、ま、漫画雑誌なんですけどね、はい、それを、まあ、昨日も買いに行ったわけですよ、そしたらもう、まあ、人気のある雑誌なんでしょうね、うん、あのもうほぼ売り切れてて、もう暖房探しもないんですよ、はい、もう棚をもうはっきり言ってもうそのなんかこう主婦の人が読むようなコーナーまで見に行ったんですけど、ないんですよ、
もしかしたらあるかもしれない、
ま、混ざってるかもしれないと思ってね買いかけた人がやめて入れたかもしれないしね、それこそあの単行本売ってるところまでちょっと見に行ったりなんかして ね
いろんな小説が置いてるところまで
そうそうそう、あげくの果てにあの外から見たらあのガラスのところにいっぱい並んでるでしょ、
ね、
見本みたいに、ね、そこにないかまで見に行ってね、はい、ないんですよ、でないから
しつこいやね、
もう一軒行くの嫌でしょ、そのせっかくもそこ車止めてね、はい、入って行ったのに、であのどうしてもと思って、うん、パッて見たらね、はい、僕の横で立ち読みしてる青年がね、うん、それを読んでるわけですよ、
はいはいはい、
それが唯一の一冊なわけですよ、うん、
はいはい、
でまあ、ね、しばらくはね僕も我慢しましたよ、はい、ね、こうなんか他の高校をチラチラ見ながらね、うん、ちょっと他の買い物してみたりしてね、はい、で戻ってきてまたそれを読んでるわけで、もう最後の方まで読んでるわけですよ、ほんで、なんかもうバーっとめくって一つ漫画飛ばしたなと思ったら、また戻ったりなんかしてね。なんやってこう、ちょっとこう、なんかこう、うーなりながらね、こう見てたんですよ。で、まあ、やっと、その彼が、まあ、僕のこの横でイライラしてる様に気づいたのか、うん、あの、置いたんで、はい、もう、さっと取って僕は買いに行ったんですけどね。おかしい話でしょ買う意思のある人間が、
その場ですっと買えなくて、
置いた瞬間持ってきました。ほとんど手渡しみたいな感
じ。はい、どうぞ。
あの、買う意思のある人間がね、うん、買う意思のない人間のために待たされるという、うん、これはちょっとね、
この不条理。
不条理
ですね。
不条理でしょ、ね、本当に。彼がこの放送を聞いててくれることを寝込むばかりですけれどね。
俺かな
草津の某コンビニでスーツ姿で立ち読みしてたメガネの彼ですけれどもね、
気をつけろ、
この人ではなかった
ですね、黒い服着た男に気をつけろ、
そうですよ、まあ、まあちょっとニュースではないんですけど、昨日ちょっとありましたんでね、この勝手にされましただからこそ言える話です
よね、そうね、いろいろありますが、
ちょっと今言ってすっきりしました、
そうね、パワーライトの音楽と一緒でね、キーでスカッとできるようなこの番組な感じでございますがね、あ、今日ね、あのパワーライドさん、
はい、
プレゼントいただきました、
はい、
ありがとうございます、オムニバスアルバムですね、
はい、
そうですね、
はい、
これはまた海の方からちょっと言ってもらえますか、
そうですね、
これはどういうアルバムか、は
い、これあのいつもあのパワーライドとかね、あのま あ, の、あ、森山のね、あの某ところにありますあの練習スタジオ兼ライブハウスがやってるオムニバースアルバムの企画なんですけどね、はい、そこにあの、まあ、全10
何番だったかな、
10ホニャララバンドで入ってまして、はい、その中にもあのパワーライドが参加してますということで、でまああのね、あのいろんなジャンルの音楽ありますが、はい、まあ滋賀のね音楽の1ページが見れると、
なるほど、ね、いろんなものでね、はい、見れるわけですよ。このCDをなんと
3枚ですね。
3枚ね、
はい、3名の方に、
3名の方で
ね、番組の方に見えるパワーライドと書いて、ね、
書いていただければ、
いただければね、
そうですね、
来週の放送までですね、
うん、はい、
来週11日ですね、3月11日の放送までに、
はい、
99@815.fm までね、パワーライドプレゼント欲しい、
あの中にね、
メールいただきますとですね、
はい、
こちらの方から送りますのでね、
うん、
オムニバス CD、
オムニバス
CD いただいてありますけどね、今日は本当に、では
もうありがとうございました
。ありがとうございました。長々と。
もうね、また来てくださいね。
ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは、はい、今日は、色相の今力と、
はい、
アナログボックスの
初めとでございます、
パワーライドさん、
はい、
お送りいたしました。はい、それでは、おおきに、さよなら。
さよなら。